んにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日はですね、パーソナルトレーニングの生徒さんから質問をいただいております。その質問にお答えしようと思っております。今回質問をくださった生徒さんは実はピラティスの先生なんですよ。今年ピラティスのインストラクターとしてデビューしたばかりの先生なんですけれども、だからこその質問だという感じですね。ただ体のことについてもお話をしていきますので、この配信を聞いてくださっている方にも役立つ内容かなと思います。では早速質問の方からいきますね。いただいている質問は、インストラクター時代の苦悩は何でしたかと。苦悩ですね。それから当時インストラクターやってる時に学びの割合や自分のケアの割合っていうのはどのぐらいでしたか。レッスンの準備に割く時間はどのぐらいありましたか。時間の使い方はどういうふうにしてましたか。脳みその使い方はどうでしたか。仕事とプライベートを切り替えてましたか、それとも一緒ですか、というような感じの質問になります。では早速答えていきますね。まずインストラクター時代の苦悩ですが、これはね、体のことでした。この番組でも何度か話してるかもしれませんが、生理不順がひどかったのと、体の疲れが全部首に来てたっていうことですね。まず生理不順はインストラクターの仕事、フィットネスクラブで働いてインストラクターになってからだと思うな、すごくひどくなりました。どのぐらいひどかったかというと、何ヶ月も生理が来ないとか、生理が来たとしてもだらだらと1ヶ月ぐらい出血が続いて慌てて病院に行くみたいなことがしょっちゅうでしたね。それで排卵誘発剤を飲んだり注射を打ったりしてました。ずっと首の方は疲れが全部首に来るっていうことがあったんですけど、もともとの原因はヘルニア、ダンスをやってた時にヒップホップの動きで首を動かしていたらグキッときたことがあって、病院に行ったらヘルニアだったわけですね。でその後もヘルニアはおそらく良くなったんだけれども、何かこう疲れがたまると全部首にくる。衝撃的だったのはしゃがんだだけで、レッスン中にね、ただしゃがんだだけで首を痛める頚椎捻挫みたいに言われたことがあったんですけど、そういうことが本当に何度もあったっていうことです。辛かったですね。この原因はまず一つ目がハードなレッスンを担当していたっていうことかなって思います。これまでそこまでハードな運動してなかったんですけど、インストラクターになってすごくハードなレッスンを担当することになって、そこからだったんですよね。でハードっていうのは要は、心拍数が上がるっていうのもそうだけど、強度が高いレッスンだったんですよ。なので体を酷使したっていうのもあるし、これまでやったことないぐらいハードだったからね、強度が高かったんで。でそれに伴ってレッスンを完璧にやろうとしすぎてたってこともあって、練習も本当に毎日のようにしてました。で練習もだからちょっときついわけですよね。仕事終わった後に夜中家でなんかやったりしてたんですよね。電車の中とかでも音楽聴きながらやったりしてたし、というのもそのハードなレッスンは丸暗記しなきゃいけないレッスンだったんですよ。振り付けが決まってたのでその通りにやらなくちゃいけなくて、丸々暗記しなくちゃならないんですね。でそれを何曲もやるので 暗記が苦手な私にとっては、まあ練習しないとできないから、とにかく完璧にやるためにすごく練習してたっていうのもあります。それと同時に自分に合った正しい体のケアの仕方がわからなかったっていうのもあります。ケアなんて言ったらもうアウターマッスルのストレッチぐらいしかできなかったんです。普通の体のストレッチね。でそれがケアになると思ってたし、多分今もそう思ってる人多いかもしれないんですけど、アウターマッスルだけじゃダメなんですよね、ケアするのって。なのでその時は針に行ったりマッサージに行ったりしていました。すごくこう疲労がたまったらマッサージに行ったりしてたし、首が痛くなったら針打ってもらったりもしてました。だけど結局マッサージとか針って対症療法でしかないんですよね。自分でケアできないんですよ、やってもらわないと。そして良くなったなって思ってもまたなるんですよね。でその繰り返しが本当に嫌で、でそのうちトレーナー仲間の一人からインナーマッスルを緩めるっていうことだったり、体の動きそのものを変えるということを教えてもらったんです。外側でいくらアウターマッスルストレッチしたとしても中が緩んでなかったらダメだよ。そして首に負担のかかる動きをしてるから首が痛くなるんだから、負担のかからない動きに変えないとダメだよって言われて教わったのが今でも大好きで、そして大好きすぎて、指導できる資格も取ってしまったボディポテンシャルトレーニングですね。インナーマッスルを緩めて動きを内側から変えていくというエクササイズになります。これを学んでから針にもマッサージにも行かなくなり15年が経ちます。これに関しては質問でね、自分のケアの割合はどのぐらいですかっていうのがありましたけれども、このボディポテンシャルトレーニングをするようになってから筋肉の質がめちゃくちゃ良くなったんですよ。質が高くなったっていう感じ、筋肉が。そうするとどうなるかっていうと、ちょっと体を内側から緩めるだけですごく楽になるんですよ。つまりケアの時間がすごく減ったんです。だから今どのぐらいケアしてるかっていうと、当時はもちろんね、当時はそのボディポテンシャルトレーニングをし始めた頃とか、まだ首が痛かった頃とかっていうのは結構時間を割いたんですけど、どのぐらい割いたかな、1日20分30分ぐらいやってたかな。そういう時もありましたけど、今はね本当に短いです。夜寝る前にやる10分ぐらいのストレッチ、これはアウターマッスルですね。このストレッチと朝起きて筋トレする前にやるボディポテンシャルのトレーニングを中心としたインナーマッスルを緩めたり動きを変えたりするエクササイズを10分ぐらい、これだけです。あとちょっとなんか体に違和感あるなとかいう時はちょちょっと動かしたりはしますけどね。その他はケアっていうのはこういう意味ではやってないです。ただボディラインを整えるという意味でのケアはやってるけど、それもこう日常生活動作の中でやりますね。ながら運動みたいな感じ。筋トレの中でもボディラインを整えるケアという意味でメニューには加えてたりもしますけどね。だけどそれもすごくたくさんなわけではないです。ということで、まあ、その時その時によって違ってきて、今は究極本当に少ない感じです。若い頃はそうだな、アウターマッスルのストレッチだけやってた時は多分1日15分ぐらいやってましたね。あ、昔の方が少ないか、昔の方が少ないかもしれませんね、そう考えるとね。だけどボディポテンシャルは慣れるまでは長くやってました。今は、まあ、どっちもやるけどすごく短い時間でちゃちゃっとやる感じです。あとは生理不順に関しては、まあ、ハードなレッスンをやめてから生理は来るようにはなりましたね。だけどこう生理不順が完全に解消したかというとそういうわけではなかったんですね。でそれが良くなった理由は、 フラクタル心理学で潜在意識の勉強してからです。心と体はつながってるって言われてますけど、本当にそうで、心の方を良くしたら生理不順は私は良くなりました。だからケアはケアでも心のケアっていうのも重要なんですよね。特に潜在意識、潜在意識のケアって言っていいか分かんないけど、潜在意識が自分の体に影響を及ぼしてるってこともあるので、その、ケアって言っていいのかな、心のケアっていうのも私にとっては非常に重要なことでしたね。だから心のケアにも結構時間は割きました。30代後半からでしたけど、相当時間もお金もかけたかな。だけどおかげさまでプライスレスの健康とか人生は手に入れることができたので、良かったなと思ってます。これが私のケアに対する回答ですね。あ、苦悩か。インストラクター時代の苦悩と自分のケアの割合に対する回答ですね。あとは学びの割合ですかね。インストラクター時代の学びの割合は、当時は、皆さん当時はね、今みたいにスマートフォンなんてないんですよ。動画だって今 YouTube 見ればたくさん出てるでしょ、いろんなものが。でもね、昔はなかったんですよ。だからね、講習に行くとか誰かのレッスン出るかしかないわけですよね。で、講習自体は1年に 1,2 回は定期的に資格を持ってる団体の講習に出てたかな、出るようにはしてましたね。あとはトレーナー仲間との月1回の勉強会、こういったこともしてました。あとは本を読んだりですかね。ほんとね、今みたいに動画なんかないからね、今だったらたくさん YouTube とかでも勉強できるし、情報の質とか、差があるかもしれないけど、いろんなものがあるからね、見て学べて、今の若い子なんかは本当にいろんなこと知ってますよ。たくさん調べる手段もあるし、インターネットとかも簡単にできる時代になったじゃないですか。私たちの時はね、本当にパソコン持ち始めるような時代だったから、そこまで情報がなかったっていうのもあったんですよね。だからその分、人のレッスンに出たり、人のパーソナルトレーニングを受けたりとかして勉強はしてましたけど、どのぐらいだったかっていうと、どうだろう、人のレッスンは時間があるときは出てたかな。そうですね、週に1回ぐらいは、駆け出しの頃は出てたかも。週1回どこじゃなかったかな、もう記憶が定かじゃないんだけれども、負担にならない範囲で参加してた記憶はあります。かな。あとは勉強ばっかりしてても、これ自分のレッスンに行かせないとしょうがないので、頭でっかちにはならないようにしてましたかね。学びはちょっと足りないぐらいだったかなという気もしなくもないけど、ちょうど良かったのかもしれませんね。なんか学びは一生続けるものだと思うから、自分が続けられる範囲で、あ、これだっていう、なんか結構感覚的かもしれない、感覚的に、あ、これ知りたかったんだ、時間的にどうかなとか、そういう自分のバランスを見ながらやってるって感じがしますね。時間的にも金銭的にも肉体的にも負担になっちゃうと、また体に影響も出ちゃうので、全てこうバランス見ながら、タイミング良ければっていうところだから、本当に感覚で今は選んでますね。当時もそうだったと思う、昔もそうだったような気がします。無理してもしょうがないよねっていうのがあって、で、できる範囲でどれだったらできるかなっていうのを考えて選んでやってたかな。負担にならないようにね、でもできる範囲でっていうことはやってましたね。今もそうですけどね。はい、これが私の 学びの割合です。あとはレッスンの準備に割く時間、これはね、福島にいた時エアロビクスのインストラクターとかしてた時はやっぱりデビューしたばかりの頃で、もうすごく緊張してなんかプレッシャーがすごく大きくって、あの時もめちゃめちゃ脅迫観念で練習してた気がする。それで夏に足の裏やけどして強制的にストップしたんですよね。したんですよねっていうかしたんですよ。そう、すごい練習しすぎてもう結構心身ともにすり減らしてた時がありました。で、足の裏をバーベキューでやけどしてインストラクターできなくなって、それで練習は、まあ、ほとんどしなくなったわけですけど、結局ねその後東京に来たんですよ。で、東京に来た後にそのハードな丸暗記しなきゃいけないレッスンを担当して、結局同じようにねすごい練習してたんです。ものすごい練習して、で、あ、仕事が終わった後にもやってたよね。仕事が終わった後に早番だったら朝は6時半から仕事が始まって、で2時半ぐらいとかまで、2時ぐらいとかかな、3時とか2時ぐらいまでなんですよね。で、その後にバックヤードで1時間とか2時間とか練習して家に帰ったりもしてたし、遅番だったら2時とか3時ぐらいに仕事が始まって10時半ぐらいまで仕事で、その後夜中の12時ぐらいまでみんなで練習したり筋トレしたりして、で帰って夜中のね12時とか1時とかにご飯食べて寝るみたいな生活してたな。あとは家で1時間ぐらい練習したりしてたかな。それが毎日だよね。そんな生活でした。だけどこんな生活も年を重ねていくと無理になってくるんですよね。朝つらいし夜遅いし体に負担がかかってくる、そして夜遅く食べるから太るみたいなのもあって、だんだんと年重ねていくと太りやすくもなるし、これ良くないなっていうことでフリーランスになるわけです。で、フリーランスでやってたレッスンは、まあ、ほとんどアクアビクスだったので、まあ、アクアビクスは自分でコンビネーションを考えればいいから丸暗記しなくて済むし、レッスンの構成だけなのでそんなに時間は使ってなかったですね。動きの確認のためにプール行って練習したりとか、あと家で構成考えたりとかはしましたけど、まあ、これまでみたいに多くの時間を練習に割くっていうことはなくなりましたね。ということは、まあ、体も精神的にも楽になったんですかって聞きたいところでしょ。ところがですね、これやっぱり潜在意識なんですよ。潜在意識でね、話すと長くなるからちょっとこっとだけ簡単に話しますけど、私は仕事が好きだと思って生きてきたんです。当時ね、仕事好きだと思ってこうなんていうのかな、カリスマインストラクターになりたいみたいな感じで生活してきたのかな、生きてきたのかなって思ったんですけど、どうやらそれはですね、競争意識のたったの 5% だけだったわけですね。どういうことかというと、仕事で成功したいとか仕事が好きだとか思ってるのは自分で自分が認識できる表層意識、つまり顕在意識のたったの 5% だったんですよ。潜在意識、深層意識、この無意識のところではそれよりも遊びたいっていう気持ちの方が多かったんです。するとどうなるかっていうと、脳の中で矛盾が生じていますのでものすごい疲れるんですよ。ものすごい精神的にも肉体的にも疲れるんです。だからフリーランスになったからといって楽になったかっていうと全くなかった。それはなかったんですね。で、今はこの潜在意識の中にある遊びたいを修正して直したので、ほとんど、まあ、全然ないかっていうと分かんないですけど、まあ、すごく少なくなっていて、24時間1日ある中のほとんどの時間を仕事に費やしてますけど全然疲れないです。むしろ仕事してた方が体が楽みたいな、遊びたいとも思ってないですね。だから 本当に潜在意識の影響が大きいんだと思います。まあ、ここで質問にあったね、時間の使い方とか脳みその使い方とか、プライベートと仕事を切り分けてますかっていうところの質問にもつながってくるんですけど、昔はね、多分仕事が好きと言いながら相当プライベートを大事にしてたと思いますね。でも今はほとんど仕事です。プライベートはほとんどないです。まあ歌の練習がプライベートと言われればプライベートですけど、わざと作ってるところもありますね。もう本当仕事しかしなくなっちゃうんで、別にいいんだけど、こうなんだろう、仕事の外で得られるものってあって、それが仕事に役立つからプライベートも作ってるっていうのもあるので、結局のところ全部仕事なんですよね。プライベートも仕事のためにプライベート撮ってるみたいな感じですかね。まあこれって私の場合は潜在意識を修正しないとできなかったことだけど、本当に仕事が好きな人とか、自分で創業して成功していく人なんかはこういう人多いですよね。プライベートと仕事を全く分けていない、もう仕事が趣味みたいな感じで、仕事してた方が楽っていうのはよく聞きますね。いろんなこうインタビューとか動画で見てるとか本で読むとかぐらいですけど、そういうこう何かを成し遂げたような人が語る言葉や書籍なんかには、同じようにプライベートと仕事は切り分けてませんみたいな人も多いですよね。まあ最近ワークライフバランスがなんちゃらとかっていうことをにぎわせましたけど、世の中でね、仕事が好きっていう人ってやっぱり苦痛じゃないんですよね。好きでやってるから、仕事が好きでやってるので、なんかこう、そうだな、普通の人が映画鑑賞が好きとか、どこか旅行行くのが好きっていう感覚と同じで仕事が好きなんですよ。だから、苦痛にはならないし、健康でいられるんじゃないですかね、仕事ずっとしててもね。そういうワークライフバランスみたいなのは、その人の精神の発達度合いとかによっても、人生の目的によっても、今の人生の目的によっても変わってくるので、その時その時で変化させていったらいいんじゃないかなというふうには考えています。はいですね。これで質問すべてに答えましたでしょうか。インストラクター時代の苦悩、当時の学びの割合、当時と今のかな、学びの割合、自分のケアの割合、レッスンの準備に割く時間、時間の使い方、脳みその使い方、仕事とプライベートの切り替えについて、脳みその使い方だけあまり具体的じゃなかったかもしれないけど、ほとんど仕事に使ってるっていう感じですかね。こういう時間の使い方や脳の使い方が苦痛じゃないっていうことがあるならば、それはそれでいいと思うんです。それによって周りに問題が生じたり、自分に問題が生じたりしている場合は、見直さなければいけないことがあると思うので、それは見直したらいいと思うんですけど、そうじゃなければこのまま進めばいいんじゃないかなと、同じようなタイプの方はね、そう思います。はい、ということで、長くなりましたけど、私は昔から今みたいな自分だったわけじゃないんですよ。昔はものすごい脳みそが子供で、すごいチャイルドが多くてですね、それをこう少しずつ直して直して直して今の自分があるんですよね、正直なところ。だから、こんなに長くなっちゃったわけだけど、全然昔と今と違っちゃってるからね、そういったこともめぐさんにもあったんだな、そんな時代もあったんだなと思って聞いていただければ幸いです。最後になりましたけど、ということで質問にお答えいたしました。感想やさらなるご質問があればまたいただければと思います。それではめぐでした。